いやー、95回目ということで。はい。この間、まあ、僕の趣味である自作キーボード関連の商品をシンガポールのストアから買って届いたんですけど、なんか、関税がかかって1000円ぐらい持ってかれた年です。
はい。ここ一週間ぐらい軽く夏バテがずっと続いてて、午後になるとまともに仕事できてません。ふっくんです。
大変そう。
なんか、前回のやつとか編集してて思ったのが、最初の出囃子のこの自己紹介と一言みたいなやつ、僕やたら話長えなって思いました。MK です。
まあまあまあ、話ができるのが。
なんかさ、すごい僕ね、思ったんだけどね、そう、自分の話を編集してるわけじゃん。で、なんか思ったんだけど、僕なんかね、多分ね、端折るのがすごい下手なんだよね、話を。その、なんだろうな、前置きが長いというかさ、ここが一番面白いポイントなんだけど、前置きの説明が必要っていうのがあったとするじゃん。で、前置きあんまり長すぎても絶対つまんないんだけど、端折りすぎても、その面白いとか、なんで面白いのかわかんないと。で、そこを、こう、かいつまんで話すというか、要約するというか、それが僕は全然下手くそなんだなって、こう、編集してて思うね。
要約すると、面白い話ができないっていうことになるけど大丈夫
それ、それすごいなんかひどい要約の仕方だね。ここ丸々カットしようかな っていう感じで、まあコロナやばいね。
や
やば
ば
い
いです
ね。
よ。
東京3000人超えたんだって。
なんかあれでしょ？教授じゃない。なんか、
八割おじさん？
そうそうそうそう、
あ、
そ
な
の
んだっ
人が
け？名
さ、
前。西。
待って、すぐ出てきそう。
西村？
西浦さんかな？
西浦さんか。
その人が、過去一やばいって言ってた。
ええー。そう、なんか、ツイッターでも、1000人超えてくると、噂が、耳に入ってくる。で、3000人とかなると知り合いが感染してるみたいな。そうそう、数字の感覚としてはそんな感じだよみたいな話があって。で、実際に、ああ、そう、確かになっていうね、感じだね、僕的には。
おお。
今のところ、まあ、会社のチームにも僕は、もう感染者出てないけど、でもそろそろなんか、実はあの人がかかってましたみたいな、ありそう。
ね。まあでもあるよね。そのさ、言ってない、別に、炙り出したいとかそういうわけじゃないけど、言ってないだけで、実はかかってるっていう人も、普通に知り合いとかにいそうだよね。
いそう。まあ、そういう人らを大事に。
っていう感じで、まあ、やばい中、オリンピックはやってて。
大変そう。
大変そうだね、なんか。
誰が大変って、多分選手じゃなくて運営に関わってる、なんだろう。現場を持ってる人たちだよね。
そうだね。
医療スタッフ、警備員、運営、事務局、エトセトラ。そこら辺の人が一番大変そう。
ね。まあ、そんな中、僕もなんか昨日、新型コロナのワクチンを1回目打ってきたんですよね。
ワクワクしてき
お
た？
ー。
ワクワクしてきました。で、なんかもう結構急なんだけど、まあ、まさにもう急も急で、昨日の朝の8時半に予約して、で、と、同じ日の昨日の19時半に打ってきたっていう感じだね。
すげえ急だね。スピ
なん
ード。
か、なんだっけな。まあなんかさ、あれなんだよ。そのポツポツ、地域のいわゆるクリニックの個別接種のキャンセル枠が、うんぬんみたいな。
なるほど。
話があるみたいで、で、なんか、いや、結構実はね、かかりつけ医とかに電話して、キャンセル枠出たら行くんで教えてくださいって電話とか事前にしておけば、それで打たせてくれるらしいんだけど、 まあ、なんかそこまでして打ちたくもねえな、みたいな。打ちたくないって言うとちょっとあれだな。そこまでして、緊急で打ちたいわけでも別にどうせ家で仕事してるだけだからないんだけど。
うん。
まあ、でもなんか、なんだっけな。そなんか電話してどうこうじゃなくて、ウェブ上の、その UI みたいなやつで、こう、予約レースみたいなのが開催されてるクリニックがあって、たまたま見っけて、これ、パワッと電車乗って行けるとこだなと思って、で、何回か参加してたのね、そのレースに。
うん、
で、ああ、ダメだったっていうあの遊びをしてたんだけど、なんか普通にめっちゃ枠空いてて、僕が見たとき、なんか20枠ぐらい空いてて、
うん。
いや、なんか当日、で、それ、8時半ぐらいに、まあ、ツイッターに流れてたから、そのツイッターの人の通知入れてたんだけど、
うん、
昨日の朝の8時半ぐらいになんか20枠ぐらい空いてて、いや、なんか、当日の19時半のやつが20枠空く状況ってどんな状況やねんとか思いながら、パパパパーンってやったらなんか予約取れて、あ、マジか、みたいな。
何があったんだ ?20 枠。
20枠。集団ボイコット。
それなんかどういうことなのそれ。集団ボイコットみたいな。
いやー、社長が、どっかの会社の社長が、なんか。
お、その話します？
いや、それしか思いつかなかった。
何イートニュースなんですかね。
ね、なんか、ね、打った人は出社するなみたいなやつ出したのかね。
ああ、そっちか。
うん。
そうか、ね。何、いや、これはやめとこう。
炊き出しの方じゃなくてね。うん、で、まあ僕が打ったのはファイザーのワクチンで。
うん。
ファイザー打ったんだ。
うん。多分あれじゃん、職域接種だけじゃないの、モデルナは。
多分そう。
なんか、ファイザーのワクチンは、よくコンセントが抜かれる冷凍庫。
そうだ
ね。みたいなのが必要。
温度管理がすごく難しいっていう方。
で、かつ、生理食塩水で薄めなきゃいけないんだって。で、その薄めるのが結構シビアらしくて、まあそういう諸々があって管理がめんどいと。
うん、
で、モデルナの方は、まあそういうのが、いらない。雑じゃないけど、その、まだファイザーに比べて楽だから、大規模接種みたいなやつの時には、モデルナがよく使われて、で、医療機関でやる個別接種の時は、ファイザーが多いみたいな、そういう感じっぽいんだけど。
うん。
で、僕は、それでなんか、まあ、どうせ家でポチポチパソコンして遊んでるだけなのに、こう貴重な枠を消費するのはいかがなものかと思いつつ、まあ取れちゃったし、打つか、みたいな感じで打ちに行って、で、あれだね。当日の夜とかは全然問題なかったね。
おえー。
なんかちょっと頭痛いかなっていう気がしたぐらいだったんだけど、その気がしたぐらいの時にもう頭痛薬飲んで、
あ、
うん。
で、すぐ寝て、あ、であれだ、熱とかはまだ出てなかったの。
一回目だよね。
一回目。
じゃあ大丈夫だよ。多分腕上がんないくらい筋肉痛みたいな痛みあると思うけど。
そう。で、確かに腕は痛いし、
へー、
まあ、左腕に打ったんだけど、左を下にして寝ると辛いみたいな、辛いとか痛くて寝れないって感じなんだけど、
うんうんうん、
そういうことしなければ全然大丈夫だし、腕も上がるんだよね。
へー、じゃあ症状軽い方か。
うん。っていうか、ただなんかインフルエンザの予防接種の時も僕こんな感じだったかなっていうぐらい。
へ
ー。だけどね、昼ぐらいかな。多分今ももしかしたらそうかもしんないけど、7度2分3分ぐらいまで熱上がったね。
微熱ぐらい。
普段6度3分4分だから。
うん。
まあ、微熱っちゃ微熱かな。
だね。
で、なんか若干頭も痛い気もした。けど薬飲んで冷えピタ貼ったら治ったから、仕事休むとかはしてないけど。まあ、そんな感じっすかね。で、5G みたいな話は都市の時に散々やったからいいよね。5G だと、芸がないから。じゃあ、IPv6 に対応しましたとか言えばいいかな。
やばすぎ。IPv6 に対応してる人間、まあ普通にありだけどな。
早い。
IoT デバイスとして、こう、
しやすい。あ、確かに。IP なんかそっちの方が、なんか 5G よりそっちの方が良くない？なんか。
IP アドレス確保しやすいから、こう、デバイスとして流通しやすいという。
全部にグローバル IP が振られてみたいな。
そうそうそう。
それ全然ありそうじゃない？そのなんかさ、ワクチンのマイクロチップが、マイクロボット、ん？マイクロ、ナノボット？ナノマシンだ。ナノマシンが 5G 通信してるみたいな風に言うとちょっとあれだけどさ。
うん。
ナノマシンが IPv6 アドレス持ってますって言われると、あ、でもあれか。アドレス持ってるってことは通信しなきゃいけないのか。
しかも、大量に注入されてるはずだから、何億というデバイスが、何億という IP アドレスが体の中に注入されていることになる。
おー。35億のデバイスで走ってるかもしれないね。
35億のデバイスが駆け巡る体になってしまってるかもしれない。
まあ、なんだろう。で、なんか1回予約すれば2回目も同時に予約してくれるっぽくて。
あ、そうなんだ。
ああ、いいね。2週間後に自動でって感じか。
3週間かな？
3 週間？
うん。
ファイザーは3週間なんだ。
ファイザー3週間で、モデルナーが2週間。
2週間だったね、僕は。
あれ、そうなんだ。
うん。そこの差はちょっとわかんないけど、僕は2週間だった。
へぇー。
2週間以上開けて、受けてってことらしいけど、うん。
そうね。で、2回目の方がまあ噂にっていうか、まあ都市もしてくれた通り、やばいらしいんで、
うん。
そうよ。
まあ、ライスプリントは僕何もしないんで。え、でももうそういう宣言をしておいた方がいいよね。
確かに。
うん。そう。だし、なんか、打った日の次の日と次の日くらい、その次の日くらいは、絶対に予定を入れずに、こう、俺は家から出ないし、ベッドから出ないぞくらいの気合で、迎えた方がいいと思うよ。どうなるかわかんないけどね。
え、でも、収録どうするよ、じゃあ。水曜だよ、次も。
ああ。
でも、なんかコロナワクチンごときでさ、毎週更新記録途絶えさせるのもなんか尺じゃない？
尺だね。
え、どうしようかな。
まあ、打った日は大丈夫だから、前倒すとか。
でも、7時半に打って、まあ、15分安静にして、帰るってなったら多分収録できんのが。
10時とかになるか。大変だな。
まあ、10時はあれだけど、8時半。まあ、9時とかかな？余裕持って。
変だね。それは大変だね。
それなんかみんな的に嫌じゃない？
俺は全然いいけど、なんか、同居にいるから、そこら辺の負担考えないと。
ああ、それはね、大丈夫。
なん
同居人の人は大丈夫。
ああ
、まあ、僕も大丈夫だから、まあ、そう。大丈夫なのかな？
いや、って感じでやるか、
うん。
てかもうあれですよ、伝説の一人会ですよ。
おお。
伝説の一人会再び。
収録したとしても、編集する。あ、でもあれか、土日にはもう復活してんのか。
そうだね、1日2日すれば、多分大丈夫だと思う。重かったら、やばいけど、でも今回重くなくて、そんなに重くなくて、っていうんだったら、多分次回もそんなになんか、重い症状出ることないと思うから、
じゃあ、ちょ、短めにしよう、じゃあ。
そうね。
うん。いや、でも、あれですね。5G ネタ言って、
うん。
IPv6 ネタ言って、僕の時何をネタにしようかなっていう。
ああ。
考えとくわ。
はいはいはい。Bluetooth ローエネルギーとか。
BLE か。
ほうほうほう。
BLE もいいし、ZigBee もあるよ。
通信関係。
そう、メッシュネットワークでワクチン打った人と相互通信できるって。
メッシュ。いいね。
そうそうそう。打った人は繋がるからわかるみたいな。
あ、でもなんかね、そう、なんかこんなこと言ったら怒られるかもしんないけど、
うん。
なんかやっぱ僕ね、これスラックでも話したけどね、僕はやっぱミーハーだなって思ったのが、
うん。
全然興味なかったわね。そう、それいつか打てるだろうみたいな。
うん。
でもトッシーが打ったっていう話を、僕は4回聞いてるわけ、合計。
うん。
ほう。
トシが2回打っ、1回目と2回目打ったっていう報告を、リアルタイムでこう、ポッドキャストの収録の場で聞いて、
うん、
で、編集するときにももう1回聞いてるから、それで4回聞いてるっていうのはそういう意味なんだけど、なんかね、記事はだんだんね、なんかね、悔しくなってきたんだよね。
どうして？
なんで、トシが打ってんのに俺は打ってないんだろう、みたいな。
そこに差を感じる必要性ないでしょ。
なんかね、わかんないけどね。なんか、なんで、 口悪いけど、なんでこいつが打って俺が打ててないんだろうみたいな、急に悔しくなってきて。
しかきたんすよ、この野郎。
して、なんか、あ、じゃあ俺も絶対打とうみたいな感じになったね。
いいじゃないですか。
だからなんか、そういう意味でね、いやまあ、打つのは正しいことなんだけど、
そうだね、
で動機が不純というか、なんか、あ、なんか、だから僕ミーハーなんだなって思った。その、なんか、考えてみれば小さい頃からそうだったね。その、いとこが持ってたゲームは絶対欲しかったもん、僕。
うん。
だから、高専時代の友達がワクチン打ったら自分も打ちたくなる。そこのロジックは成り立ってるなっていう。
ロジック。タチ。どっちだろう。
っていう感じですかね。
それは、おもろいな。
はい。いや、なんか申し訳ないと思っています。
普通におもろい話だったんだけど。
でもあれでしょ、なんかそのさ、結局だからワクチン打って、だから2週間だか3、2回目を打って2週間だか3週間だかしたら、まあ効果が 90% 以上かな？
そうだね。
になるんだけど、あれって自分が発症しないだけで。
いや、自分も発症するよ。発症するリスクは、普通にある。ただ、
発症した時に重症化しにくいってだけか。
そう、重症化リスクをある程度抑えられるよっていう。
あ、そうだっけ？
まあもちろん、その免疫を高める効果もあると思うけど、
うん、
ワクチンっていうくらいだし。けど、そのかかるときにはかかるし、そのワクチンが 100% コロナウイルスを体から排除してくれるための手助けになると言ってるわけではないよね。
そうだよね。だからそう。自分がキャリアになっちゃうっていう、
うん。
可能性は依然としてあるわけじゃん。
あるあるある。持ったまんま、うん、こう、無自覚なまんま、こうワクチンの作用によってこうコロナ自体は体から消えるんだけど、その間潜伏期間にばらまいてる可能性はあるから、そこは気をつけなきゃ
ダメ。別にワクチン打ったからといってこう、
あ、そうそう、無敵になれるわけじゃないって。
そうだよね。うん、でも打った人同士で会うとかは別に OK なのかな。
いやー、でもそれも控えた方がいいんじゃない？
そうなのかな。いや、なんかあのリビルドでさ、
うん、
宮川さんもあの N さんも多分打ってるからだと思うんだけど、この間 N さんの家に行って、みたいな話を普通にしてたからさ。
うん。
ああ、打った人同士だったらいいんだ、みたいな風に思ったんだけど、別にそういうわけでもないのか。
ないと思う。なんか、そこは、ある程度信頼は、あれど、なんか誰でも OK ってわけではないと思うね。
まあ、あとあれかもね、その単純に車で行ってるからかもね。
ああ、そうかも。だし、なんか対面が少ないとか、いろいろ条件はあると思うけどね。
なんか、あれだよね。売った人同士で完結するんだったら、なんか、良さげな気もする。
まあ多分、ワクチンによる集団免疫ってそういうことだから。
うん。
いいんだろうけどね、とは思うけど、ね。
まあ、リスクを理解した上でやるんだったらいいと思う。
お互い在宅しかしてなくて。
あ、そう。
みたいなね。
そういうのだったら多分全然いいと思うんだけど。
うん、うん。
でも、わかんないからさ。
そうだね、しないに越したことはない。
そう。
っていう感じですかね。
うい、うん。
まあその、なんだろうな。一応あの、なんかアカウントだけ事前に作っておいて、で、枠が開放されたら、チャタタッターンつってこう予約する感じのやつだったんだけど。
これね。
まずまさか取れると思わなくて。なんか、取った後に、あ、やべやべ、あの、同居人の人のも取んなきゃ、つって。
うん。
アカウント作ってたらもう枠埋まってたんだよね。まあでも同じ日に打つなって言ってたじゃん、トッシーも。
ああ、そうだね。同じ日はちょっと避けた方がいいと思う。
だから、まあまた来週ぐらいからこう、今度同居人の分を取るレースに参加しようかな、みたいな。
頑張ってほしい。
まあ、このまま僕喋っちゃうけど。
おい。
好きなカフェってありますかっていう。話ですね。
好きなカフェ。
で、まあ、わかんない。多分我々みんな一緒だと思うんだけど、カフェってコーヒーを楽しみに行くっていうよりは、なんか気分変えたり集中して作業しに行ったりする場所だよね。
そうだね。作業場所だね。
そうっすね。基本的にはなんか、コーヒーはおまけ。
うん。
まあ、また俺、あれをコーヒーだよね。なんかコーヒーって言っちゃうんだよな。まあいいや。
コーヒーでもいいんじゃない？コーヒーでも。
どっちでもいい気がする。
どっちでもいいのかな。 まあいいや、
英語の発音はなんか、コーヒーの方でしょ。
カフェみたいな。
そうだね。あ、僕、ネイティブだから。
まあね。うん。
だから、そういう発音になるんだけど。まあ、その、だから、なんつうの。カフェだけを、
うん。
なんか、やるとかじゃなくて、作業する場所としてのカフェで、
うん。
好きなのはどこですかっていう話。
うん。
で、
うんうんうん。
で、まあ僕は横浜市の青葉台ってとこに住んでんだけど、
うん。
まあ大体スタバに行くわけですよ、青葉台の。
うん。
いいですね。
でも、スタバって、まあ好きなんだけど、その、なんとかフラペチーノとか頼まなければ、普通のコーヒーにすれば安いじゃん。
うん。
そうね。
で、Wi-Fi も大体早いし。
そうね。
好きなんだけど、でもね、やっぱり店によるね、当たり外れがやっぱ大きくて、スタバは。
うんうんうん。
店構えとか、立地とか。
そうそうそうそうそうそう。なんか、新千歳空港のスタバとか最悪だったじゃん。作業場所として。
ね、うん。
うん
あれ、新千歳空港行ったことない人向けに説明すると、あれはスタバじゃなくて、フードコートだから、ただの。
確かに。
うん。まあ、目的的にもね、合ってるしね。
まあ、ね、
フードコートっていう。
まあ、そうだよね。確かに、ね、空港のスタバで作業はしねえわ。
そうそうそう。
確かに。
だったらラウンジ行くじゃん。ラウンジか、その権利持ってる人はラウンジ行くし、
うん。
持ってない人は、もう、飛行機の待合の、席のところで PC 広げてカッチャカッチャやってるはずだから。
確かにね。
うんうん。
そうそうそう。なんかカフェの立ち位置弱いよね。
確かに確かに。っていうのとか、あと、まあ青葉台のスタバも、なんか青葉台の東急スクエアっていう駅ビルみたいなのがあって、まあもう6階建てか7階建てぐらいなんだけど。
うん。
そう、なんか1階にスタバがあって、2階、3階、ん ?2 階か、2階ぐらいまで吹き抜けみたいになっていて、その吹き抜けんところにスタバがあるのさ。だからテナントとして独立してなくて、なんかすごいね、開けてんの。それはちょっとね、作業場所としてのね、質は低くなるわけよ。
ほう。
あーね、開けてるとね。
そうそうそうそうそう。で、まあ、なんか奥の方の席に行けばカウンター席でコンセントがあってとかあるんだけど、一番最悪なのはもうなんか目の前バンバンこう買い物客通ってるようなところにテーブルだけ置いてあるみたいな席とかもあって。そこは本当最悪。
辛い。辛いっすな
で、一方僕はサンマルクカフェはもう外れがないと思ってて。
わかる。
まあ、なんか残念ながら青葉台にサンマルクカフェないんだけど。
うん。
まあ、札幌駅。
うん。
で、ヨドバシカメラの隣にあったりとか、
うんうんうん、
あと、西荻窪に住んでた時も、ちょっと歩けば、荻窪にサンマルクカフェがあったりとかしてたんだけど、
うん、
もう全部当たりだね。どこのサンマルクカフェ行っても、当たり。だいたいでっかいテーブルに複数人が座ってコンセントついてるタイプのところか、
うんうん、
うん
ソファー、ところと、ソファーで、一人から二人の席のタイプのところってあって、でも、座り心地めっちゃいいし、で、店の雰囲気も、なんかもう静かで読書向きでちょっと暗い感じ。
うん。
蛍光灯じゃなくて、こう、なんだろう、ウォームライト的な。
そうそうそう。感じのやつ、で、すごくいい。が、結構奥まったところにあるケースが多くて、建物の中で。
うんうんうん。
で、携帯の電波がすごい届きにくい割に、Wi-Fi は、確かサンマルクカフェとしての Wi-Fi はないのかな？
ないと思う。
たまにドコモ Wi-Fi とかが、ドコモ Wi-Fi とか、Y2 とかが入ってたりするんだけど、まあ、基本カフェとしての Wi-Fi はなくて、ただ、それはそれで一方で読書向きなのかなっていう気もしてて。
うんうん。
誘惑を断ち切れる的なね、物理的に。
そうそうそうそう。っていう感じで、まあ、僕はサンマルクカフェとかが好きなんだけど、皆さん的にこうお気に入りの作業するのにお気に入りのカフェみたいなのってあったりしますか？
僕はね、
うん、
あ、どうする？じゃあ僕から行くわ、
うん。
僕、あれなんだよな。引っ越す前、もう港区男子だったんですけど、港区の麻布十番のあたりに住んでて、
うん、
ちょうどね、麻布十番の駅の近くにあるスタバによく行ってた。スタバと、あとね、うん、なんだっけ、オスロコーヒーっていうところ。
麻布十番のオスロコーヒー。
そう。なんか、地下鉄の4番出口だったかな。4番か3番出たら、目の前になんかコーヒーの受け渡し口と、
うん。
なんか、スイーツのディスプレイがあるタイプのコーヒー店があるんだけど、そこによく行ってた。
へ
え。どっちも Wi-Fi があり、
うん。
なんか、さっき MG が言ってたみたいにこう、デスクじゃないけどテーブルがあって、で、なんか、明かりも、そんな、ガチャガチャした、蛍光色じゃない、感じの、やつで、落ち着いた感じがあって。でね、結構ね、まあ、住んでる人がね、金持ちだからね。そう、騒いでる人いないんだよね。
ああ、
いいね。学生もあまりいないし。
いないだろうね。ザブ十番のカフェで学生がお茶してたらびっくりするわ。
まあ、俺もびっくりするんだけど。まあ、どちらかというと、おじさま、おばさま、お姉さん、お兄さんみたいな感じの人たちが多い客層で、だからね、こうやりやすいんよね、いろいろ。作業とか、本とか、
うんうんうん。
っていうのがあって、めちゃめちゃ僕は好きでしたね。
へ
ぇ、今引っ越して、板橋区某所にある、某塚っていうところにいるんですけど、僕。まあ、カフェがないんですよね。
あ、ない?あの辺。
そう。チェーン系のカフェがないんだよ。
ああ、そうなんだ。
あの、個人系のカフェは何軒かあるんだけど。
うん、カフェっていうかもう、なんか、喫茶店みたいな感じ、
ね。喫茶店みたいな感じ。うん、そうそうそう。
クリームソーダとか置いてありそうだね。
あーそうそうそう。クリームソーダ、オレンジジュース、コーヒーみたいな。あと、何?あの、パンとサラダの、セットみたいな。
ああ、わかるわかるわかる。
そうそうそう、うんうん。あんな感じのカフェが結構あるはあるんだけど、そういうところってさ、
うん。
そのものを楽しみに行くじゃん。
そのものを楽しみに行くか、あとは、近所のなんか、PTA、PTA がこう。
PTA の溜まり場になってるか、どっちかなんだけど、
うん、
僕はあんまりそこで作業する勇気がないというか。いやそう
ね。パソコン開く感じじゃないよね、そういう
あ、そうそうそうそうそう。っていうので、僕あんまり好きじゃなくて、
うん、
で、
うん、
行きやすいところが、なんか、引っ越したら少なくなっちゃった感じですね。
あらまあ、
なるほどね。
だから僕は最近家で頑張って、勉強とか、コード書いたりとかしてますね。
僕はね、MK と被るんだけど、新札幌のサンマルクカフェが、一番好きで。
うん。
サンマルクカフェ株高いな。
いや、そう、多分全国どこも、なんか似たような店の作りしてる気がしてて、あの、薄暗い照明で、椅子ふっかふかのところと、あと、
うんうんうん、
なんか、でけえテーブルで座れるところと、があって、
うん、
一時期ね、今は通ってないんだけど、ほぼ毎日仕事終わりに寄って勉強して、みたいなルーチンやってた時があって。
あれだよね、あの、帰宅前勉強タイムとか言ってたやつだよね。
そうそう、なんかハッシュタグ作って意気込んでたやつ。そうそうそう。その時はずーっと新札幌のサンマルクカフェ行ってたんだよね。
うん、
で、あの、札幌にある、コワーキングスペースにも行ったことあるんだけど、ちょっと客層がダメだったんよね、合わなくて。
意識高い系だった?
そう。なんか、オープンスペースのカフェみたいな感じで、
ち
ょっと後ろの方で勉強会、なんか、いや、なんか、意識高い勉強会してるんだよね。
マルチ?
じゃ、マルチもあったような気がするけどね、あれは。
アムウェイの話してた?
アムウェイやば。そう、そこ一回行って、あ、ダメだと思って、サンマルクカフェに前戻った経緯があって。
はいはいはいはい。
そう、サンマルクカフェ、新札幌のところのいいところはね、施設の、地下2階に、フードコートがあるんだよね。マクドナルドとか、があるような、
うんうん。あ、あそこか。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
で、そこに、学生がそっち行くんだよ。
フードコート。学生はフードコートに行くと。
そうそうそう。
うんうん
うん、だからそこで客層を吸い取ってくれるから、サンマルクに来る人はなんかみんな本読む OL とかなんか。
うん。
そう、おじさまとかがいて。なんかその住み分けができてたのはとてもいいなって、同じ施設内で。
ああ、はいはいはいはい。
うん。
思うっすね。それもあって、やっぱお気に入りだったな、サンマルク。
うん。いや、サンマルクいいよね。
うん。
あとあれだわ、今のそのふっくんの住み分けの話で思い出したんだけど。
うん。
まあ東京出てくる前は僕、千歳、北海道の千歳にいたんだけど。
うん。
千歳のイオンでも同じことが起きてて。
うんうん。
うん。
まあ千歳イオンって、まあカフェらしいカフェとして、まあコーヒー感があって。
はいはいはい。
でもう一つミスドがあって。あ、ミスドとあとマックとフードコートがあったんだけど。
うんうん。
うん。
確かにわちゃわちゃした人たちはみんなそっち行くんだよ。フードコートとかミスドとかマックとか。
うん。
うんうん。
で、なんかコーヒー館には、まあ本読んだりとかする人と、あとなんかおじいちゃんと、あとまあ PTA がいて。うん、PTA ってかね、PTA も多分ミスドに行ってたな。おばあちゃん同士の会話みたいな。
うん。
感じがあって、なんかこう、何、老後の年金の話を聞きながら横でコード書いてるみたいな感じだった、ね。でもそういうのあるよね。カフェごとの客層というか。あるね。
うんうんうん。
私なんか作業するのに、学生のわちゃわちゃした感じよりも、おばさんの年金の話で聞いてた方が、
そうそう。
まあまあ、はかどるというか。
確かに。
そう。
思考を持ってかれない感があっていい。って僕は思ってる。
わかる。
若者のわちゃわちゃって聞いてると時々こっちの傷えぐられる時があるから怖い
えぐられはしないけどさ、で別にさ盗み聞きしようとして聞いてるわけじゃないんだけど入ってくるじゃん。
入ってくるね。
うん。
なんかそれはなんか嫌だよね。
本当にそう、なんかちょっと生きった話し方してる若者いたら、
あー辛い。
自分も昔こうだったのかなって辛くなるから。
わかるわ。
生きった話し方っていう言葉がもうなんか、うってなる。
そう、だからおじいちゃんおばあちゃんの会話の方が安心する。
あ、そうね。それはそうよ。
なんか、あ、でも、青葉台ね、やっぱファミリーの街っていうだけあってね、まあ、いろんな、スタバにいろんなのが来るんだけど、この間びっくりしたのは、隣の席に、その日はたまたまカウンターの一番パソコンしやすいところを取れたんだけど、隣の席の大学生はさ、大学生っていうか、まあ、多分大学生の女の人だったんだけど、
うん。
なんだっけ、忘れしたな。なんか教科書読みながら、パソコンでスクラップボックス開いてなんか書いててって、なんか、それ、なんかこれ、やばいね。なんかスクラップボックス開いてるとこまで覗き見した人みたいになってるね、今。
確かに。
まあでもね、見えちゃったんだよ。
普通にやばい人や。
見えちゃって、スクラップボックスっぽい。いや、もう独特じゃん、スクラップボックスって見りゃわかるじゃん、画面。
確かに。まあね。
そう。
知ってる人は知っている。
開きながら、プログラミングのための確率統計を読んでて、隣の席の人が。お魚の赤い本ね。
はいはいはい。
うんうんうん。
有名なやつ。
びっくりした。で、また別の日に隣の席に来た人は、
うん、
なんだっけな、線形システムなんちゃらみたいな教科書読んでて。だ多分この辺ってどこかわかんないけど、多分そういう系の大学あるんだろうね。
高専あるのかな。
なるほど。
高専はないよ、神奈川。
高専はないの。
うん。神奈川、青葉区とか、横浜市とか青葉区どころか、神奈川に高専ないと思うよ。
あ、そうなんだ。
うん。工学、神奈川工科大学とかかな。今、神奈川大学で検索したら、一番に出てきたんだけど。
出てきた。
でも、
あ、神奈川工学かな。まあ、うん、なんか、だってさ、あれじゃん。トシって、地元にいた頃どっかカフェで作業とかしてたことある？
地元にカフェがなかったからできなかった。
そっか、じゃあ。まあ普通に自分でいいか。いや、じゃあ僕が千歳の、
うん。
まあ、ミスドとかで、パソコンを開いて作業してるときに、隣の席の人が、うん。なんか、プログラマーのための、プログラミングのための確率統計を開いてるとかは、まずありえないわけよ。
それは、そうだね。
うん。でも、いたからびっくりした、なんか。
いやー。
それはだから関東というか、こっちだからそうなのか、
うん、
でもそういう時代なのかわかんないけど、びっくりした。
いい時代ね。
うん。なんでこの話になったんだっけ。
カフェの話してた、
ね。あ、まあ、そう。カフェの話だよね。そう。で、カフェで何してるみんな。
本読んでる。
おー。パソコン開くよりも本読んでる方が多い？
パソコンの中に本のデータが入って ってる。
あ、はいはいはい、はい。
電子書籍。ことが多い。電子書籍かな。まあ、オライリーなり、なんなり、そのあたりのデータを持ってって、本読みながらメモしたりコード書いたり、そんな感じですかね、僕は。
僕もね、本読むのと、あとなんか、今日はこのコード書くぞ、この部分作るぞって決めて、ガッと書くだとか、ガッと2、3時間カフェにこもって書くとか、
うん。
やってるのと、あとたまに間に合わなかった時は、編集してる時もある。
うん。僕はね、まあそれこそ、えいやーって何か意気込んでやるときとかはカフェ行って集中するぞってやってたりとか。
うん。
あと、一時期は日記書いてたね、カフェで。なんだっけな、すごい懐かしい話なんだけど、うん、やっていき FM って、のとだりこさんがゲスト会のときに、日記を書いてる。最近日記を書いてて、みたいな話をしてたんだよね。
ほう。
で、それ聞いて、あ、日記いいね、と思って。そう、僕なんかやっていき FM で聞いたことすぐ真似する系男子だったからさ、当時。だから、日記書いて、なんだっけな、あのサービス。完全にもう忘れちゃったな。
日記を書くサービス？
いや、全然日記書く用のサービスじゃないんよ。ウ
ィキハブ？
エヴァーノートとか？
いや、タンブラー、タンブラー。
タンブラー、
ね、あ、はいはいはいはい、タンブラーに書いてたね。
そう、一時期、そう、落ち着いて日記書くのにハマってた時期があったって感じかな。
あ、あれカフェで書いてたんだ。
そうそうそう。意外に良かった、集中できて。
いいね。あー、でもいいね。日記というか、日本語の長文を書くのもいいね。
うん。
うんうんうんうん。
へえ。まあ、なんかあれだよね。これをやるぞって決めていかないとだれるよね。カフェ作業って。
だれる。
え、そうだね。落ち着いちゃって。
うん。落ち着いてコーヒー飲んで、あーっつって帰るかーっつって帰っちゃう。
なんか適当にネットサーフィンしてさ。
あ、そうそうそうそう。
だらだらポチポチしてたら終わっちゃうよね。
終わっちゃう。
わかる。
まあ、っていう感じで。ちょっとあれだね。なんか、コロナやばいねって話をした後に、こうカフェの話をするのはちょっとなんか、反射的な感じはするけど。でも僕、未だに土日はどっちかカフェに行って、青葉台のスタバに行ってんだよね。
いいね。
なんか、メリハリというか、なんだろうな。そう。まあ。
ローティーンでしょ。
ルーティン、そう。あと一人になって作業する時間的な。
なるほど。
でもどうしようかな、なんか今やばいじゃん。
うん。
でもそれ先週からやばかったか。
ずっとやばいよ。
ずっとやばいか。好きな作業カフェ。あれだね、もし聞いていただいてる方の中で、まあ、このカフェおすすめっていうのがあればぜひ教えてください。ってな感じですかね。なんか、今日全然話すことないね、みたいな感じで、収録前に話してたけど、
うん。
それでも40分ぐらいは話せたね。
ね。
じゃあ終わりますかね。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/95にあります。番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK ふっくんトッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。